ートラジオ。こんにちは、占い師と弟の弟です。
姉です。
フラオトラジオは霊能師として活躍する姉と霊感などの力は一切ない弟である僕が、あの世の話や霊の話を紹介するラジオです。詳しい内容は概要欄をご覧ください。それでは本日もよろしくお願いいたします。今日の話題は富士山について話していこうと思うんですけれども、その前にちょっと登山についてだけれども、
うん、
僕は登山が好きではないんですよ。
はいはいはい。
というのも、その高尾山だったかな、うん、結構きついルート、
うん、
に登って、で一番上行ったけど景色見ずにそのまま U ターンして帰ってきて、でなんか友達と行ったけど、なんで景色見ないのって言ったら、あんまり興味ないから先降りるっつって降りてきましたね。ずっと下向きながら、ずっと上まで下向きながら登って、下向きながら降りてきました。
登山の楽しみ方を知らない人ですね、これは。
なんかもうこれは何？トレーニング、トレッドミルだと思いながらやっていましたね、
うん、
だからずっと下向いて段を一歩一歩上がる上がる上がる、はいじゃあお次下りみたいな感じだった。
登山って登る前からもう楽しいんですよ。で登ってる最中も自然を見つけたりとか、空気が美味しかったりとか、どんどん景色が変わっていくのを楽しんだりとか、あともう疲れ切ってるけれども人同士の交流があったりとか、そういうのすべて含めて楽しくて、で最終的に登った時のいつもは見ることのない景色が広がってる。でそこで空気を楽しんだり、持ってきたものを食べたりとか、いつもと違う味がしたりするんですよ、すごく美味しくて。でそういうのが楽しいのに、それを全くせずにやっていくっていうのはちょっとかわいそうな人だなと思うし、あと絶対に一緒に行きたくない、一緒に登山したくないタイプの人だなっていうのはすごい思います。
なんかさ、登山がさ好きじゃないっていうと、みんな登山楽しいのに行こうよっていう登山セクハラ、登山ハラスメントが登山ハラスメントすごい受けるのよ。なんか富士山登りましょうよって今まで何回言ったか分かんないし、
ああそうなんだ、
いや全然 YouTube で見てれば大丈夫ですみたいな感じ、
うん、
だけど信じられないみたいな、なんか絶対いいのにじゃん、すごいね。そう、登山ハラスメントをとても受けるんですよね。
その楽しみを知ってしまうと、どうしてもみんなに紹介したい、みんなと分かち合いたいっていう気持ちは、私は登山は好きな人間なのですごくそれは分かるんですけれども、やっぱり嫌いな人にとっては、いやいいからってなるんでしょうね。
なんかさ、富士山登んないとなんか非国民みたいな感じがあるからさなんかそれもさ、登山嫌いとか登山好きじゃないっていうのもなんか悪い感じがするからさ、隠してはいるんだけどさ、ダメなんだよね登山
ね。特にまあ富士山は見る方がいいとか言うと、いや一回は登った方がって
言われる、すごい言われる
ね。でも私結構富士山登るんですけど、登った側から言わせていただくと、なんか登った時にいつも思うのが、富士山って見るもんだなって思うんですよ。登ってると正直西の河原、地獄巡りをしてるような感じのところばっかりで、上に登った瞬間にその目の前にドーンと大きな富士山があったら嬉しいけど、うん、あそこに登っちゃっただから、あと全部低い山なんだよなっていうのを改めて感じて、なんで登っちゃったんだろうっていうのを毎回繰り返してるんですよね。
あれさ、前結構登ること多い、毎年と言っていいぐらい登ってると思うが、
うん、
それなんで登ってるの？
1回目、私が初めて経験した富士山を、登山を経験した時に、私は登頂できなかったんですよ。途中高山病を患ってしまって、途中の山小屋ですごい入ってしまって、で周りの人たちからもこれ続行不可なんで下山っていう風に、強制下山で、もう本当に泣きながら吐きながら下山したっていう過去があって、 で、その下山した時にすごく景色が綺麗だったりとか、あと山小屋の人が私が入ってるのをもうすごく丁寧に優しく接してくれたりとか、あと夜中の2時3時とかでもうっすら明かりがつきながら周り中が入ってる光景とか、なんかそういう非日常なんですよ、あの富士山の山の中って。で、夜中の2時3時に入ってる人たちを置いて、あのおでこにライトをつけて朝日が出るの見たいからって言って登るチーム、登り始めるチームがいたりとか、あとは私みたいに諦めて降りるチームがいたりとか、あとはもうあの朝日興味ないからここの山小屋でゆっくりするよって言ってコーヒー飲んで4時5時ぐらいに寒い外でコーヒー飲んでるおじさんたちがいたりとか、あの味わえない、普通の世界では味わえないことがこんなに手軽にね味わうことができるので、なんか一度そういった世界を経験してしまうと、また次回登った時に違う人々、違う光景、違う経験ができるんじゃないかって思って登っちゃうんですよね。
うん、よくさ富士山のパワー、
うん、
とか力があるみたいなあるも言うじゃない、
うん、
これは実際どうなの？
もともと霊峰って言われている霊、幽霊の霊に、峰で霊峰って言われる山なんですけれども、確かにその途中に白装束みたいのを着ながら登ってくる集団、うん、富士講って言うんですけれども、富士山を、神様として崇めている宗教、その一種のチームが上がってくるところも遭遇したことがありますし、
うん、
あとそれぞれいろんな場所にお堂があったりとか鳥居があったりとか、上にも、うん、あの御朱印いただけるお社があるんですよ。登ってた、あの頂上行った人しかもらえない御朱印とかもあるので、だから私は御朱印帳背負って登ってってもらったんですけど、で、あと昔は富士山のその途中に、もう今は降ろされて供養されたみたいなんですけど、即身仏っていうのがあったりとかして、本当になかなか昔は今ほど登ることができなかった時代には登ってる最中に亡くなる方もいたような時には、すごい人生で一度全てをかけて登るっていうような山だったので、
はい、
だからそういった意味ではやっぱり今もその人々の気持ちとか念とか、もともと山が持ってるエネルギー、
うん、
そのエネルギーっていうのが何かがぶつかってくる、人々の念が例えば空中に浮かんでそれがぶつかってくる念が溜まってるのか、うん、山が持ってるその富士山言っても活火山なんで、いつ爆発するかわからない山なんで、下の方にマグマとかエネルギーが溜まってる、そのエネルギーなのかわかんないんですけど、
うん、
結構ね、7合目、8合目ぐらいの時に顔がポッポしてきたりとか、
ほうほう、
すんごい寒いはずだったのに急に暖かくなったりとか、なんかエネルギーを感じるところはあったりします。
で言うと、その7合目8合目ら辺ってみんながさ盛り上がってもうちょっとだみたいな感じなのかな？
いや、
まだまだ
全然まだまだなんだけれども、うん、場所によっては暖かさを感じる場所っていうのは富士山にある。
それは何、念とかパワー的なことなの？
わかんないんですよね、それが。でも私は多分エネルギーだと思ってるんですけど、
うん、
でも普通の方も感じたりとか、富士山に登ってる最中に異常に霊感が発達しちゃった人とか、 あと富士山から下山してから幽霊が見えるようになってしまった方もいらっしゃるぐらいに、何かを変えてしまうような力っていうのは富士山にあるかなと思っています。で、それと同時に富士山って高すぎるから植物が生えない地点が出てくるんですよ、
はいはいはい、
で植物が生えなければ生命体もいなくなってくるから、はいはい、鳥の声も聞こえなくなるとか、いろいろなことが起きてしまって、何もないで、あとはひたすら赤い岩と土の間を歩いていくっていう、
うん、
私は今地獄に向かって歩いてんのか、あの世に向かって歩いてんのか分かんないような状態がずっと続くんですよ。で、無音、音がしないっていう、風の音も下に聞こえるんだけど上にはしてこなかったりとか、で、その歩いてる中で自分と向き合い続けるんですよね、ひたすら、
ずっと強制瞑想みたいな感じなんだ。
そうそうそうそうそう。で、電波も届かない時点、場所があったりとか、あと急激にスマホの電源が落ちるんですよ、富士山って、寒いからっていうことなんですけど、だからスマホとかもちょいちょい確認できなかったりとか、そもそも疲れ切っててスマホ見るのもしんどかったりとか、そういう状態になってくるんで、本当にひたすら自分と向き合いながら歩く、自分の生命力と自分の精神力との戦いがずっと続くんですよ、で、その中でふと目の前に歩いてるはずのない昔一緒に登った父親の姿を 見た人とか、あと挨拶して過ぎ去った、下山してる人と登頂して、上に登ってる人がすれ違った瞬間に、あ、この時間に下山する人いるんだと思って振り返ったらもうその人がいなかったりとか、そういうお話が始まるのがだいたい9号目ぐらいから、で、結構高山病で片付けられてしまうんですけど、幻を見たり幻影を見たりするんで、高山病ってそのパターンもあるので、それで片付けられちゃうことが多いんですけど、それだけではとても片付けられない現象があったりするので、その辺も私が魅力を感じてる一つではありますね。
どうなの、お姉ちゃん的には、これは霊能力とかそういうここら辺が高まる感じはする？
あ、私はすごいしますよ、
それはじゃあどのぐらい、そのお姉ちゃん比
私比だと、まあ今は別に何も集中しなくても、あ、この人はどこから来たんだなとか、登山客が私の目の前過ぎるたびに、あ、この人はそんな遠くから来たんだとか、なんかそういう情報が見えちゃったりとか。
じゃあ普段の倍ぐらい？もっと？
1.5 倍ぐらいかな、でも。
じゃあ弟の僕が行ったらもしかしたら開花する可能性は？
あると思うよ。開花したりとか不思議なことがあったりとか。
ちょっと興味がある。
あると思います。多分あまり調べたことはないですけど、富士山って霊体験とか幽霊の話とか、
ああそうだ、ね、
なんかいろいろやったらあるんじゃないかな。蔵ごとラジオ。
お姉ちゃんも実際富士山でさ、あるんだもんね、体験したことね。
霊体験ありますね。でももうなんかね、そんなのしてもまあ富士山だし当たり前だよねっていうような感じ。あと山小屋の人からも不思議なお話を聞いたりとか、結構山小屋運用してる人たちが一番不思議な話を知ってるのかなと思います、ね、
どんな話があった？
夜中に5人急に、山小屋って事前の予約をしないとキャパがないんですよ、はいはいはい、でも予約せずにいろいろ事前に調べてなくてフラッと行って泊まれるだろうと思ってる人たちも結構いらして、で、その人たちを断ると夜中の登山って非常に危険なので、はい、どうにか入れて、でもベッドはないから雑魚寝でもよければみたいな風にしてくれる山小屋ってあるんですけれども、そこの山小屋も夜中に5人ほど男性がいらして、それで本当に予約がないと今日満帆でっていうような状態で雑魚寝を、いろりの周辺で雑魚寝をさせたらしいんですけれども、それで雑魚寝していただいた後に、そこから1時間後ぐらいにすごい吐く声、ウェーウェーっていう吐く声がしたから、すぐそこの囲炉裏の近くに行ったら、そこに寝てたはずの5人がいなかったと。で、その5人がいないから、もう出発されたんだって、泊まるって言ってたのに出発されたんだと思って、で、その、次の朝になってからかな、ビデオの確認したら、そもそも誰もいないところに自分がどうぞこちらへってやってる 姿だけが見えてしまったっていうのを聞いたことがあります。
それはさ、
うん、
お姉ちゃん的に分析をするとさ、
うん、
そんなさ、何、自爆霊とか富士山にまつわる霊体とかそういうことなのかね。
まつわるというよりも、もしかしたら登山でみんなで来ようと思ってって来れなかった人たちの生き霊だったりとか、 あとは5人か5人ってわけじゃないと思うんだけれども、その富士登山中に亡くなった人とかの霊体だったりとかあると思います。で、これで言えるのは、あの、高山病ではないなと思ったのは、そもそも山小屋の人って富士山に2、3ヶ月滞在するんですよ。
うんうん、
で、高山病も発症しないんですよ。最初はね、富士山入りの時は高山病になる人もいるんですけど、だからそれは高山病ではないなって、しかももうカメラにも映っちゃってるから、うん、っていうのがありましたね。
はあ、やっぱりこういうのはその、プラスのエネルギーもあれば負のエネルギーみたいなのもあるの、富士山は。
あんまりね、私は負のエネルギーを感じたことがないです。
ほうほうほう、
富士山においてすごい悪いものとか、皆無かもしれないですね、もしかすると。
その後なんかさ、いろんな幽霊体験みたいなのが富士山はあったとしても、それは良い幽霊とか良い念とか、まあその怨霊とかそういうのじゃなくて、良いっていうか、まあ普通の幽霊たちってことだね。
普通の幽霊、そうね、なんて言ったらいいのかな、もうね、酸素もあんまりないから、はい、夢の中みたいな風に降りてきた後に処理されるんですよ、うん、頭の中で。だから幽霊に出会っていても、その瞬間は何も怖っとか
ないんだ、
やだっていうのも思わなくて受け入れる。特に頂上に関しては、ちょっと歩くと仏像があったりとか、ちょっと歩くと何かの碑があったりとか、そういった場所を歩いていくので、で、あと火口に雲が溜まって渦巻いてん、ゆっくり渦巻いてる光景が竜に見えたりとか、なんかね、本当に不思議な世界なんですよ。
はい、このさ、とはいえ、まあ、富士山ちょっと興味なくもないけど、まだしたいかといったら、弟の僕は、って感じなんですね。
早めにした方がいいですよ。まあね、もう何十歳とかになってからのデビューはきついから。
だから、とはいえ富士山のエネルギーは欲しいから、それさ、どのぐらいまで届くの？
エネルギーが届く場所。
例えば僕が、
登ろうとしてないでしょ。
そうそうそう。じゃあ、どこら辺が見えるんだろう。長野とかでも見えるよね、十分。
そうね。
じゃあ、静岡にしましょう。静岡の綺麗なところで富士山が見えました。
うん、
これは富士山のエネルギーは届くんでしょうか。
あのね、これはもういろいろあると思うんですけれども、推しの八戒ってあるでしょ。
はいはいはい。
その富士山のふもとに、富士山に降り注いだ雨とかが70年ぐらいかけて、そこの忍野八海っていうところに湧き水としてきれいに出てくる場所なんですけれども、そこの水はすごいエネルギーがあるんですよ。だから富士山の地下水が届く場所にはポイントによってエネルギーがあるんじゃないかなと思っていたり、あと富士山を見たっていうその時点でエネルギーを得る人、
うん、
自分の心の中に、あ、富士山綺麗、よし頑張ろうって思う人もいるから、それでエネルギーになるっていう人もいるんじゃないですかねって思う。
でもやっぱ本当は実物とかその土地に触れてた方が、なおよしって感じ、
うん、そうですね、なるべく本当富士山の麓、裾野、その辺の方がエネルギーは直接的に得られるんじゃないかなって思います。
あの湧き水、これさ、あのペットボトル入りの富士山の美味しい水とかじゃダメなの？
どうしてもそういう安易な方法で富士山エネルギーをゲットしようとしている人は、まあちょっとお試しに富士山の湧き水とかのペットボトル入りとか飲んでみたらいかがですか。
まあ、でもやっぱちゃんと救った方がいいのかもしれないね。
うん、場所とかその富士山が見える場所でとかの方がいいかもね。ああ、そう。
でもいいね、この富士山パワーっていうのはもうちょっと分かりやすく感じてみたい気もするな。どんな感じなの、その言語化するとしたら。
富士山が
の力とか、そのビリビリ来るとか、いや包まれるとか。
ね、私の場合は足元から、あ、まずね、最初まあ5合目から私登り始めるんですけど、はい、5合目の時点では震えちゃうんですよね。むしゃぶるいっていうのかな、
体全体が
すごい震えちゃって、で緊張とともになっちゃうんですけど、でそのうち6、7とかは平気に上がっていくんですけど、はい、8号あたりからだんだん、あ、ここの地点に来ると下からすごいあったかいものが上に上がってくるな、エネルギーみたいに来るな、で、あと30歩歩くと、わ、ここは全然エネルギーないなとか、そのエネルギーあるなし、あるなしが始まる。この場所はすごい暑い、あ、ここは冷たい、ここ暑いみたいなのがすごい始まる場所があったりとか、あとは急にふわっと風とか何か来た時に、なんかすごいエネルギーの塊が私の頭上3メートルぐらい漂って流れてったなとか。
それ何なの？
わかんないんだ。
人、自然、
人のいろんなエネルギーっていうのが、さっきほど言ったみたいに空中に上がって、そのまま富士山にぶつかって散る？富士山ってやっぱり、結構その周辺じゃ高い山だから、周りの人間とか、あとその他のわかんない、何で出てるかわかんないけど、自然のエネルギーとかが、普通だったら混ざるはずなのに、富士山にぶつかっちゃう？ぶつかって上に上がっていく？まあ、天気予報とか、思っていただければいいんですけど、雲とか風とか、それと同じようにエネルギーもぶつかって、そこで拡散した時に、この一部欠片みたいのが、頭上3メートル上を過ぎていくのかなと思ったり。だから、ちょっとそういった不思議な経験をすごくします。
なんかあのさ、どこだっけな、悪霊とかのラジオで話したけど、悪いものを吸い込んじゃう？除霊とかで話したのかなっていうのもさ、悪い、あるじゃない、体内に入れちゃう。逆に言うと富士山とかの良いもの悪いものがないとことかって、体内にも良いものが入りやすいとか、そういうのもあるって話ね。
富士山の不思議なエネルギーは入るね、体の中に。だからね、体力ないって言ってた人が上まで上がれたりするんですよ。で、逆に体力ありまくるっていう人が私なんですけど、下山強制的にしなきゃいけなかったりとか、なんかね、不思議な状態に富士山エネルギーが導くような、そういった感覚はすごく感じますよ。
やっぱり今はなかなか制限とかされてるのかもしれないね。この時期だから、
そうですね、今年はちょっと何人か登った方もいらっしゃるみたいですけど、去年は完全に山小屋も閉鎖されてたし、だからちょっと今もまだそんな胸を張って大丈夫とも言えないみたいですけどね。
また近々普通に解禁になってたら登るんですか？
あ、登ろうと思います。
迷うのはちょっと弟さんいいですよみたいなコメントがたくさん来たら登ろうかな。
なんかね、富士山頂上まで行くまでの全ての実録記事とかが欲しかったら、弟と一緒に登るので、
やだよ。
もう全部ね、姉と一緒に登って、6号目のこの時点でエネルギーを感じました。8号目のこの時点で何かを感じましたみたいな、そういった実録記事のために登る日が来るかもしれないですね。
いやです。まあでもこの辺に今日はじゃあしておきましょうか。
はい。
はい。では次のコーナー参ります。壮年のコーナーです。壮年はもうもしかしたら結構な数やってる方いらっしゃるかもしれませんが、送る年と書いて壮年と呼んでおります。で、この後お姉ちゃんの方から皆さんに年を送りますので、今日は4択で 行きます。で、4択のうちどういったものが、そのうちの一つを皆さんに送るのかね、どういったものを受け取れたかっていうのを試してみてください。で、これで、いくつ、何回かやっていくうちに、お姉ちゃんの答えと一致してくることがあると思いますので、そうすると、直感力が磨かれるので、直感力が磨かれると人生で迷った時に選択した方が正解になったりとか、そもそも迷いってものがなくなったり、っていうようなこともありますので、ちょっと、お試し的に、実験的に、ゲーム的にやってみてもらえればと思います。では、お姉ちゃん、ここからお願いします。
はい。では、今日は富士山のお話だったので、山に絞っていこうかなと思います。まず一つ目が、立山。富山県にある立山。で、二つ目が、比叡山ですね。で、三つ目が、羊蹄山。これ、北海道にある羊蹄山。で、四つ目が、高尾山ですね。東京にある高尾山。この四つ、立山、比叡山、羊蹄山、高尾山にしていこうと思います。このうち、一つのイメージを10秒間送ります。皆さんもリラックスして受け取れるような体勢になって、チャレンジしてみてくださいね。それでは、始めます。よーい、スタート。はい、終了です。いかがでしたか？答えは、羊蹄山でした。受け取れましたでしょうか？
今日は羊蹄山と比叡山で迷ってしまったな。
うんうん、
なんか高尾山とか立山はないって感じがして迷ったな。どうなんでしょうか、それ。
いい線だと思います。
よっしゃ。
うん。
やっぱなかなか当たんないね。もしかしたら全問正解してる方とかもいるんだろうな。すごいな。裏音ではこのような想念のコーナーやったりとか、あとは念を送ったりとか、まあいろいろ実験的に今後もやっていこうと思っております。で、早いもので今日もラジオ終盤というか終わりになってしまいました。裏音のラジオでは他に質問コーナーっていう形で皆さんからの質問に答えたり、いろいろと皆さんのご意見ご感想、こういったことやってみてくださいみたいなのも募集しておりますので、概要欄の方に送り先書いておきますし、あと YouTube のコメントの方でも書いていただければ全てチェックしております。またツイッターもやっておりますので、ハッシュタグ裏音ラジオ、裏音は英語のラジオはカタカナをつけてつぶやいていただければチェックできますので、ぜひお願いいたします。またグッドボタンなども励みになりますのでお願いいたします。それでは今日はここら辺にいたします。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。